医科大学命からテーマはエンドオブライフケアということで、お話は地域包括ケア講座特任講師の立向真紀先生です。立向先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが、エンドオブライフケア、今週のテーマ、これはどういうことなんでしょうか。
はい、エンドオブライフケアですが、これは病気や老化によって人が人生を終える時期に必要とされるケアのことを指します。医療の目標が病気を治すことから苦痛を和らげ、その人らしく過ごせることに移る段階で提供されるもので、必ずしも治療をやめるという意味ではございません。エンドオブライフケアとは、病や老いなどによって患者さんやご家族、そして医療スタッフが死を意識するようになった頃から始まる、年単位に及ぶ幅の広い概念に基づくケアと言われています。患者さんとご家族をケアの一単位として、身体的、心理的、社会的、そしてスピリチュアルな側面に配慮しながら実践されるケア、これをエンドオブライフケアと言います。
なるほど。特徴はどういうものなんでしょうか。
はい、ですね、小田さんはどんな人生の締めくくりを望んでらっしゃるでしょうか。
いや、本当に最近それを真剣に考えてますけど立向先生もどうですかね。
そうですよね。おそらくこう穏やかに過ごしたいとか、苦痛なくとか、そういうふうに考えてらっしゃるのかなと思うんですが、
静かな最後で。
そうですよね。はい、ということでですね、このエンドオブライフケアの特徴、それはですね、まずその人の生活や人生など、その生活ライフに焦点を当てること、これを一番大切にしております。
はい、
そして2つ目ですが、どの時期から始まるといった線引きはないんですね。患者さんやご家族、そして医療スタッフが死を意識した頃から始まります。私もですね、最近年取ったなとか、目が見えにくくなってきたかなと思うところもあるんですけども、そういった意味では私自身のエンドオブライフケアというのも始まっているのかなと最近考えているところです。ですので、疾患や年齢を限定せず、そしてさらに高齢者の方も対象としたケアです。そして3つ目ですが、 QOL を最後まで最大限に保ち、その人にとってのいい死を迎えられるようにすることを目標としていて、その人らしく生き切ること、これを目指しています。具体的なケアですが、身体的なケアとしましては、痛みや呼吸、吐き気などの苦痛を和らげたり、また心理的ケアとしましては、不安や恐怖、抑うつに対するサポートを行ったり、また社会的ケアとしまして、家族や介護者への支援、そしてスピリチュアルケアとして、人生の意味や死への思いに寄り添うなど、こういった4つの側面からその人やご家族を大切にして支援していくこと、これを特徴としています。エンドオブライフケアとは、疾患ではなくその人のライフを中心に考えて、惨めではなく最後までその人の尊厳が保たれた生き方を支え、やがて来るその人らしい旅立ちを支えることを大切にします。そしてそれは残されたご家族にとっても後悔の少ない看取りにつながっていきます。
とても大切なところを今日は伺っているなという気がしますね。
そうですね。
このエンドオブライフケアというのは、緩和ケアとはまた似ているようでちょっと違う感じですよね。もう一度その部分を教えていただいてもいいですか。
はいはいはい、緩和ケアとエンドオブライフケアの重なり合う部分が非常に大きいんですが、捉え方の点でちょっといくつか違いがあります。エンドオブライフケアですが、緩和ケアとほぼ同じ意味なんですが、疾患を限定していないことが大きな特徴です。で、緩和ケアも定義としては疾患は限定していないのですが、主にがんの患者さんを中心として提供されていた、こういった経緯がございます。そのためですね、緩和ケアはがんの患者さんのためのものだという意識が、医療スタッフ、また市民の皆さんにも根付いているのではないかなと思います。そのため、認知症や脳血管疾患など、疾患や年齢とか、そういったものにとらわれず、幅広く対象を設け、疾患を限定しないことを強調する言葉として、エンドオブライフケアという言葉が使われるようになってまいりました。 特徴をちょっと整理しますが、まあ、緩和ケアは簡単に申しますと、疾患によって生じる問題に焦点が当てられること、そしてエンドオブライフケアとは、病むことによって生じる個別の人生や暮らしの問題に焦点が当てられること、ここが大きく違うかなと思います。特にですね、余命の予測が困難である高齢者の方では、日々丁寧なケアを行い、最後までその人らしく生き終えられるよう、望ましい死に向けて調整していく、そしてその人らしい生活と人生に焦点を当てたケアだと考えていただけるといいかなと思います。
立向先生もまさにこのエンドオブライフケアにこう向き合って、いろいろと取り組まれていて、でまたご指導もなさっているというところだと思いますが、はい、このエンドオブライフケア、課題はどういった点だとお考えになってますか？
はい、ですね、まず押さえておきたいのは、死を取り巻く社会状況の変化です。
はい、
日本人の主な死因は、今から70年前の1950年代は第1位が感染症である結核だったんですね。これが1980年代に入ってからは、悪性新生物、そして心疾患、脳血管疾患、これらがトップ3を占めていました。で、2000年代に入ってからは3位に老衰が登場してきているといった、こういった変化がございます。そして年間の死亡者数ですが、これもどんどん増加しています。ですが、この大半を占めているのが75歳以上の後期高齢者の方となっております。つまりですが、平均寿命が伸びたことで、がんや血管の疾患で急激に亡くなるのではなく、高血圧や糖尿病などの慢性疾患を抱えたまま長年生活しておられる方が増えてきている、こういった背景があります。これによってなんですけども、後期高齢者の人口の割合が増加して、高齢化率がどんどんどんどん上昇しているんですね。例えばですが、岩手県の100歳以上の人口の方、今年の9月1日で1284人と最高になっています。はい、そしてこの高齢化率、これはですね、総人口に占める65歳以上の人口の割合を示すんですが、まあ、令和6年、日本は 29.1% でした。で、岩手県はと言いますと 35.6% だったんですね。はい、これ日本で何位だと思います？
ないでしょうね。上位であることはなんか間違いないような気がしますけど。
はい、おっしゃる通り、これ日本で7位なんですよね。はい、ということで、今の段階で日本で7位なんですが、この2050年には 45.9% ということで、まあ、約2人に1人は高齢者と言われるような時代がやってまいります。これに伴ってですが、高齢者の単独またはご夫婦のみでの世帯の数が増加して、地域の若い人、そして働き手の数が著しく減少しています。ということでですが、社会全体としてエンドオブライフケアを必要とする人を支える社会的な基盤が弱体化している、こういった背景がございます。その上でなんですが、高齢者のエンドオブライフケアの課題として、一つ目は、死について話し合うことをタブー視するといったことがございます。厚生労働省のデータによりますと、一般の方々で人生の最終段階における医療ケアに関する話し合いをしたことがない人が7割近くいると報告されています。で、日本人はですね、そもそも死について話さない国民性だと言われています。なんですけども、普段からご家族、そして地域で死について話し合える場や機会を作ったり、そして記録に残すこと、これが大きな課題かなと思います。そして2つ目ですが、高齢者にはさまざまな偏見がつきまといます。これエイジズムというんですが、小田さん、エイジズムってご存知ですか？
今日初めて耳にしました。
そうですよね、このエイジズムというのは、年齢だけに着目した差別的な偏見のことを言います。例えばですが、年を取っているから検査は必要ないとか、あとは老害とする言葉とか、一人の人格として高齢者の方であっても最善の医療及びケアが受けられるように、私たち看護職が代弁していくこと、そして考えていくこと、これが大きな課題に挙げられます。そして認知機能が低下していくと、まあ、年だからどうせ言ってもわからないだろうといった、そういった偏見によって高齢者の意思というのが尊重されにくくなるんですね。ですので、まあ、意思を尊重しつつ相手に伝わるような説明の工夫、これが必要になります。そして3つ目ですが、高齢者にふさわしい医療の提供が困難であると、こういった背景があります。 高齢者の方はさまざまな疾患を抱えていたり、生きてきた歴史が長い分ですね、多様な生活背景があります。 QOL の維持や向上を目指したケア、そして高齢者ご本人の意思決定支援や高齢者とご家族の視点に立ったチーム医療、こういった課題があります。高齢者にとってふさわしい医療提供のための多職種協働、これが一番求められるかなと思います。そして4つ目の課題ですが、多様な場での看取りの体制づくりです。60歳以上の人で完治が見込めない病気の場合に迎えたい最後の場所として自宅と答えられた方が半数以上いらっしゃいます。人生の最終段階をご自身が望む場所で、ご自身が受けたいケアを受けながら過ごせるように、施設や在宅でお看取りができるよう、こういった体制とケアの構築が課題として挙げられています。
なるほど、さまざまな課題がありますけれども、はい、でもその高齢者であったりエンドオブライフケアを必要としている方の立場に立ったがゆえの課題という感じですよね。
はい、そうですね、はい、おっしゃる通りです。
さて立向先生、あっという間に時間となってしまいまして、今週はここまでということになりますが、はい、とても大切なテーマ、はい、エンドオブライフケア、はいね、ぜひ来週もお付き合いいただきたいと思います、
はい、
来週は倫理的な問題や文化への配慮ということで、はい、ちょっとこう難しい言い方にはなってますけど、はい、つまりその人を丸ごと理解して取り組もうということですね、はいはいはい、ということでぜひお聞き逃しなくといったところでしょうか、はい、また来週よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。